新平家物語連続講義第84回石船の巻鞍馬の車名を稚児文書吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は護送される門学を追ってきた浅取夫婦が金王丸のその後を知る場面をお送りしました。時輪の身をよそながら守っているという金王丸から浅取夫婦は時輪を見舞うように依頼されました。そしてその時に時輪に届け物をしてほしいとも言われました。金王丸は翌日の夜に牛飼い町の浅取の家を訪れます。そして浅取に紙包みを託してくれぐれも内密にと念を押しました。数日の後、浅取夫婦は一条にある時輪の家を訪ねていきます。それは彼女が後妻として嫁いだ藤原の長成の館です。長成は一時は大蔵卿を務めた人物ではありましたが、時輪を後妻として迎えた頃はもう官職を離れて余生を過ごしているだけの人物であり、すでに数年前に病没しています。館には長成の血縁の者たちが雑居していましたが、時輪はそれとは別棟に住んでいます。それでは本文を見ていきます。貧しいが静かである。館の母屋には遠い。またのべつ内輪揉めしている家庭からも患いを受けないで済む。
まるで二人のような
と時輪はみそじの半ばを過ぎた自分の姿にいるところを見出していた。もちろん弔う者とては一人もない。まれに上縁の仏たちの気にちとて、僧を生じて供養にくれる日があるくらいなものである。いや、それとただ一人。もう十年越しもみそかおのように、時々人目を忍んで会ってきたものがあった。河野殿の威信、渋谷、金王丸である。彼女の手にあった義朝の遺書は、金王丸の手から、関東にある源氏の求心へ送られた。また時輪が書いた母からの手紙はやはり彼の手によって鞍馬や大悟などにいる牛若、音若、今若たちへ届けられた。
母はこの世にないものと思うて食べ、ひたすら身一つを健やかに良き死について良き僧となりたまえ。
どの子に与えた手紙にも時輪はこう書いた。心からただそれだけを祈っていた。それから十数年の月日が過ぎた。しかし彼女は長成の家へ嫁いでからも義朝との間になした子たちを忘れることができなかった。自分は忘れようとしても子たちの方で忘れさせないのだ。成長して母を慕ってくるに従い、子たちは母を慕い、母を呼びかけてやまないのである。そしてその意地らしい踏み遣いに忍んでくるのが金王丸などである。
もし西八条のお耳にでも知れたら、子たちの一命にも関わりましょう。金王丸よ、もう和子たちの使いには来てたもるな。
時輪は固く戒めたけれど、金王丸はただ子たちの消息をここへ知らせに来るばかりではない。関東にある源氏の旧臣たちの動きだぞ。また時々には密書なども見せに来て。
平家は夢にも悟りません。一門の栄華は何百年も続くものと繁盛によっています。けれど、東国の三択には、時を待つ源氏の旧臣たちが、家臣昇誕しておりまする。勝は大宵と、伊豆に、ご成人の頼朝様もおられますし、鞍馬には、御曹司の車名王様も、お健やかにご成長でありますゆえ。
と、時輪を見れば、声を潜め、語気に熱を込めて、彼はその日の到来を説くのであった。言うまでもなく目的は、源氏の再起、平家の転覆である。
恐ろしい企てを
と彼女は聞くたびに戦慄した。合戦の恐ろしさは彼女が身に母性を持った時から骨身に染みていたからである。
金王丸よ、どうかそのような危ない淵へ和子たちを近づけぬようにしてたもれ。夢そのような話は聞かせてたもるな。
彼女には東国の僻地にわずか残っているビビたる源氏の力ぐらいで、 今の平家が滅ぼせようなどとは考えてみることもできなかった。さて、源氏の再起、平家の転覆を解く金王丸の様子です。時和のもとを訪れてくる金王丸から、時和は鞍馬にいる謝那王が母に会いたがっているとの旨も聞きました。金王丸は謝那王を連れ出してきて、時和に会わせたいとまで言いますが、時和はこれが謝那王の一生の過ちになってはいけないと、その申し出を受け入れず、金王丸と会うことさえも断ち切ってしまいました。母である時和は謝那王が僧となって無事に過ごしてくれることを願い、病と称して立て込めた一室で写経の筆を取る生活を送ってきました。そんな時和のもとを麻取夫婦が訪れます。変わり果てた時和の姿によもぎの目から涙があふれます。しばらく語り合った後、よもぎは金王丸から依頼された小さな紙包みを時和の前に置きます。時和はすぐにその包みを解きます。解かれた包みの中には美しい稚児舞の片袖がありました。そしてその袖の中には一通の手紙。それは今はもう15歳となっている鞍馬の謝那王からの手紙でした。謝那王の手紙に書かれていたのは、謝那王が母の病を案じていること、いや本来ならば髪を下ろして僧侶となるべきなのだが、それは望まないこと、片袖は7歳の時に山の祭りで舞った時のものであること、そして母である時和の身につけているものを何か一つもらいたいことでした。この手紙を読んだ時和の様子が描かれます。それでは再び本文を見ていきます。時和はこの手紙が一辺のただの濡れ紙と化してしまうばかり、さんさんと涙を振りこぼした。いつまでも目を放とうとしなかった。
よもぎ、よもぎ、これを見てたもん。
と、その手紙をよもぎへも示して、時和はまた牛若の片袖を抱きしめ、むせび泣きに泣き伏した。夫婦は慰める言葉もなかった。こうして仲良く夫婦揃ってきたことさえ、見舞いが見舞いにならずに、かえって時和を寂しませたのではないか、と食いられた。つい、ひともしごろまで、二人は引き止められていた。そして別れるに臨んで、時和の方からも、
何ぞの頼りを考えて、これを密かに、鞍馬の牛若に渡して賜れ、
という一品を頼まれて帰った。手のひらにも乗るような、小さい銀の観音像であった。厨子のうちには、母の手紙も秘められていた。その晩、麻取とよもぎの夫婦は、牛飼い町の我が家へ帰って、厨子を机の上に置いたまま、
鞍馬といっても大勢の目があるし、六原に知られたらただでは済まぬ、どうしてこれを人知れずにお渡しすることができるやら、
とぼんやり考え込んでしまった。よもぎはため息みたいに夫へ言った。
ねえ、なぜでしょうか。
何が。
こんなにしてまで鞍馬の和子様へお便りがしたいなら、時和様もせっかくの金王丸の中金を遠ざけておしまいにならなければいいでしょうに。
そうはいかないよ。金王丸殿は忠義のつもりでも、時和様のお気持ちとは全く違う忠義なんだから。
どう違うんですか。
ちょっと口には言えないよ。
夫婦の中でも。
お前はすぐひがむね。悪い癖だ。
だって私だって時和様は九州ですし、牛若様をおぶったりおむつの世話もしたり、乳をもらって歩いたり、いろんな苦労をした和子様です。忠義というほどなことはできなくても何かしたいじゃありませんか。人情からも。
それをいけないとは言わないよ。ただ金王丸殿が考えていることと、時和様が望んでいらっしゃることとは、まるであべこべだろ。
あべこべですか。
そこなんだよ。私たち夫婦もよく考えて物事をしなければいけないというのは。
ですから、そこの何を考えるんですか。どう違っているんですか。それを言ってくださらなければ。
さて、時和から小さい銀の観音像を謝那王に渡すように依頼された麻取夫婦です。この後、麻取はよもぎに語ります。金王丸は時和の三人のこのうちの誰かを源氏の大将にして源氏の再興を企てているが、時和はそれは望んでおらず、我が子たちの一生は平和であってほしいと願っているだろう。 そしてシャナ王に時和からの品を渡すときに、母時和の本心を心を尽くしてシャナ王に伝えなければならないと。さて、そんな決意のもと、麻鳥は鞍馬を訪れることを決心したわけですが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。